先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、ザマリナです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日のゲストは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、早速ですけれども、石原さんからお知らせがあるんですね。
そう、いきなり降ってきてびっくりしました。2024年が今年だね、4月6日土曜日、
はい、
要するに来月の6日ですよね、福岡セミナーが、楽天 FXCFD アカデミーということで、これから全国行脚されるそうなんで、
はい、
その第1弾の福岡セミナーに私も出るということで、これオンラインと申し込みがいるんですけど、会場と両方やってまして、遠方の方はオンラインで申し込んでくださいと。で、当日会場に来た人は調子屋のですね、本のプレゼントが抽選であるということで、ぜひご来場くださいと。福岡近辺の方がね、
FX CFD アカデミー、来週土曜日開催です。ぜひご参加ください、はい、よろしくお願いします。さて、今日27日水曜日の東京株式市場ですが、日経平均株価3営業日ぶりに反発し、終値は364円70銭高の4,762円73銭で終えました。今中さん、足元どうご覧になっていらっしゃいますか。
はい、大変堅調ということにいや、
今中さんのやってる銘柄は特に堅調で、
そうですね、
米国株でもそれ以外はあんまり大したことないというかね、ラッセル値線あたり見てても総上げっていう感じじゃないんですけど、今日はね、今中さんに質問がたくさんあって、はい、私もチャート持ってきて、ちょっとハイテクのね、また将来について伺いたいと思ってるんですけど、
はい、この後じっくりとお話聞いていきましょう。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあ、ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにお話を伺っていきます。さあ、今中さん、今日どんなお話でしょうか。
はい、先週のですね、 NVIDIA の GTC2024 でありまして、やはりこれちょっとお話しておきたいと思います。はい、で、次のスライドちょっと書いてるものが多いんですが、やはりジェイソン・ファン CEO の基調講演ですね。で、ここで新アーキテクチャブラックウェルが発表になりました。 で具体的には B200、GB200、GB200、NVL72、これの結構詳細なお話があったわけであります。このアーキテクチャの詳細はまだ公表はされてませんが、一応概要ということになります。でこのちょっとですね、メディアの人たちの書き方で、混乱している面があるのでちょっと整理しておきますと、このブラックウェル GPU、 これ1枚の台、台ってチップのことですが、この中に2080億トランジスタ搭載で、 H100 は800億トランジスタということなんで、まあ、相当な優れものということになります。でこの2個を連結して1個のパッケージに収めたのが B200 であると。それから、これにですね、NVIDIA の次世代 CPU のグレース、これを、連結したものですね。具体的にはこのグレース1個に、ブラックウェル GPU を2個連結して1パッケージにしたものが GB200 で、それと、36個の、グレースと72個のブラックウェル、まあ、合算すると GB200 が36個になるんですが、これ接続したものが GB200NVL72 ということになります。で台を2つとかですね、多数、合算してるんですけども、基本的にこれは全てシステム上は1つの、GPU として認識されるということなんで、この GPU そのものがどんどん巨大化になっていくと。
ファンが持って見せてたのがこれですよね。そうです、バカでかい、
あれがこのブラックウェル GPU なんですよ。であれを2つ連結して、B200 になるんですよ。
B200 になるの、2080億トランジスタってどうなっちゃうのわけわからないですよ、本当。トランジスタが面積に2080億個も搭載できるの。
だから面積が大きいんですよね。で、基調講演の、ビデオが公開されているので見ていただくといいんですが、この模式図としてですね、このブラックウェル GPU を作る前に、1000トンで40億トランジスタの、チップ、これを2枚、接続してます。うんうん、で、工程は多分複雑になっていると思います。工程は TSMC の、N4P という4ナノの拡張が使いますけども、工程そのものはおそらくこれまた複雑になってますね。最先端じゃないですけども、
これ今田さん素人質問で悪いんだけど、これ製品出るじゃないですか、普通は、何やってるか分かるじゃないですか、パクられて同じもんって作れないんですか。
パクられて同じもんを、作れないことはないと思いますよ。ただ、動かすソフトウェアはパクれませんから。
ソフトの方がやっぱ重要なんですか。
ソフトの方が重要ですね。
そのソフトは、その中身がわからないから、パクられないってこと
ですか。ソフトはやっぱ特許で守られてますからね。
特許が壁になるわけですか。
クーダーですね、開発支援ソフトをがありますんで、それがまた高いですけどね。
なるほど。
ちょっと次をお願いします。それでですね、ちょっと一つの手法で、GPT を90日間トレーニングしたというケースがあるんですけども、これ8000個の H100 で15メガワットを使いましたと。これが2000個のブラックウェル GPU、まあ、具体的に言うと GB200NVL72 を多分28個並べるんだろうと思いますけど、これだと4メガワットで済みますということです。で推論性能が H100 と比較すると B200 が15倍、トレーニング性能が3倍、それからこのファン CEO の基調講演の中でですね、グラフがあったんですが、この H200 ですね、H100 の省エネ版と言っていいと思います、これと GB200 を比較すると推論性能が最大30倍ということなんで、やはりかなりな優れものになると、特にですね、電力が少なくて済むというのは、今データセンターを動かしている人たちは、おそらく H100 更新すると思います。
問題になってますから ね電力の問題ね、
増強もするでしょうね。
もう原発買ったりしてるじゃないですか、
要するに電力会社からですね、契約している容量の限度いっぱい、やって、これだと4倍の能力拡張ができるという計算になりますから。なんで今回のですね、そのファン CEO の基調講演で、この GB200 と GB200NFL72、 これ見た目はスーパーコンピューターです、でも一つのチップだと、一 一つの GPU ですねということなんですが、このどう見ても高い方に、説明が集中してたというのが一つ、まあ、印象的だったと思います。で次お願いします。はい、それでですね、先ほど言ったように生産は TSMC の 4ナノの P という改良ラインですね、それから B200、GB200 等々2024年後半から出荷開始ということなんですが、まあ、おそらく本格出荷は来年になるだろうと思います。それから HBM 増強です。HBM が最新型の HBM3E ですね、これ容量も増強ということになりますんで、これは多分メモリー投資来るでしょうというふうに思います。はい。で、次お願いします。それからこれですね、事前にCNBC とファン CEO 等のインタビューがありました、うん、でこれはビデオクリップが公開されてますんで見ていただくといいんですが、このブラックレル GPU の価格が3万ドルから4万ドルって言ってます。でこの CNBC のウェブ記事でアナリストの見方として H100 の出荷価格ですね、これ要するに NVIDIA からの出荷価格で、2万5000ドルから4万ドルということです。ちょっとこれメディアで混乱している面があって、これはあくまでブラックエル GPU の価格が3万から4万ドルなんで、うん、B200 じゃありません。 B200 はあくまでブラックエル GPU を2個接続と。
これ今中さん、どのぐらい粗利があるんですか。
粗利はどんなものでしょう。今営業利益率が 60% 程度なんで、
多分これでまたボロ儲けのコースですよね。
要するに明らかにボロ儲けの仕事で、今回ですね、ちょっとどういうものに使うのかというふうなビデオをいろいろ見せてたんですけども、まあ、計算処理はあるんですが、シミュレーションの絵が非常に多かったのが結構印象的でした。希少素材、タンパク質、地質、流体、空力、あと化学とか薬品バイオに明らかに使えますよというようなものもありましたし、薬品会社 の研究開発部の幹部を招いた討論会もやってました。あと設計とか半導体生産にも使えるし、要するに企業活動全般に使えるんだよというような、
あれ展示でしたね。ファンがね、もう10年か15年したら生成 AI でゲーム作れるとか言ってましたけど、うん、その生成 AI だけでもそういうことがもう可能になってくるということなんですかね。
まあそうですね、今回ね、やっぱりちょっと印象に残ったのは、このシミュレーターにシミュレーターにえらく熱心だったという。要するに今シミュレーター動かそうとするとですね、だいたい数十億円かけてスーパーコンピューター導入するか借りるかです。それにまあ特殊なシミュレーション専用のソフトを買ってということになります。ソフトって言ってもだいたい1アカウントで1000万円以上するような年間ですね、そういう年間ですよ、そういうソフトなんですが、こういうのは生成 AI と AI サーバーでできますよと。まあ、AI サーバーといっても一番高い、やつですね。この、NFL72 使ったようなやつでということになるんですけども、ここを結構重点を置いてたなという印象があります。で、次お願いします。はい。ロードマップですね、昨年の10月にこれが発表されたやつが、おそらく変更になっていると思います。次お願いします。多分この H200 から直接 B200 に行って、B100 っていうのはあるんですが、どうも私まだ確認してないんですけども、この B200 の、廉価版というか機能を縮小したものなのかなと。で、要するに、NVIDIA のその注力点としては B200、GB200、それから GB200NVL と、NVL72。このあたりのより上位機種に持っていきましょうと。まあ、計算するとですね、H100 搭載サーバーをずらっと並べるよりは、大型の GPU を搭載した方が値段は安くなりますよというような、そういうお話なんだろうと思います。で、次お願いします。はい。これ、H100 と、H200 の性能の比較なんですが、どっちかというと、省エネ性能の方が重点が置かれていると。いうことなんですけども、次お願いします、これが H100 と B200 の性能比較なんですが、まだ NVIDIA からですね、その省エネ性能どの程度なのかと正確な数字出てないんです。 先ほどのは大規模システムで4分の1だの電力ですということなんで、うん、水温性能とかデータ処理だとやはり結構高い、特に水温性能が非常に大きくなってきているということですね。はい、で次お願いします。まあ、ということで、とりあえず業績予想このままでいいかなというふうに考えております。おそらくですね、来年になったら H100 搭載サーバーの、うん、リプレース需要、おそらく新規の増強需要と合わせて、出てくるんじゃないかなというのが私の見方でございます。それからですね、もう一つ次お願いします。スーパーマイクロですけれども、公募200万株を発表しました。これは先週の金曜日で一応クローズしているはずです。で、18日付でですね、 B100、B200、GB200 搭載の新型 AI サーバーですね、それからそれらに向けた冷却装置を発売すると発表しているということであります。資金の使途はもう仕入れ資金の増強、生産能力拡大、研究開発ということなんですが、まあこれですね、この今回の GTC を見れば、スーパーマイクロが直面する事業の規模がどんどんどんどん大きくなっていってますんで、うん、もう単純に自己資本の増強はもう喫緊の課題になっているんだろうというふうに思います。なるほど。はい。で、次お願いします。はい。これはサーバー売上ランキングなんですが、このまま行くとですね、2年ぐらいでスーパーマイクロが出るのを、全体のサーバー売上高に匹敵するか抜く可能性出てきてるんじゃないかなというのが、私の見方でございます。
まあ物がないなんかやっぱファンさんと友達っていうのは大きいですね。
まあそうですね、最近はですね、あんまりこうべったりという
ちょっと、ねえ、あんまり親しくしてると何言われるか分かんないから。
会場にデルのファウンダーのマイケル・デル氏が来てたんですよ。はいはい、でファン CEO がわざわざ紹介してましたからね。
まあ、別にスーパーマイクロに肩入れしてるわけじゃないと、まあ、ちゃんとデルにも売ってますと。
そう、ただね、ちょっと次の数字見ていただきたいんですが、これですね、スーパーマイクロが以前7、9月期まで言ってたのが、売上の半分以上が AI サーバーだと言ってるんですよ。で、10、12月期にその話をしなくなったんですが、多分もう半分以上は AI サーバーだろうと思います。で、デルがこれは11月から1月まで3ヶ月間で8億ドル売ったというふうには言ってるんです。これ AI サーバーですね。まあ、正直なところ、デルにも頑張ってほしいなというような話なんじゃないか。ただ、チップがないんで、こればっかりはどうしようも、
まあ、それをどんだけ確保できるかっていう話だからね。
まあ、そういうことですね。これ、当分ですね、当分っていうのは、この1年、2年、3年ぐらい、チップの需給逼迫というのは続くんじゃないかなというのが、今回、私は印象で、思いましたけどね。
これってだから、NVIDIA から買うのは個別企業が今中さん、交渉して買うわけでしょ。
そうなります。ただ現実には物が圧倒的に足りないんで、実際には過去の実績に応じて割り当て、
そういう比例配分みたいな感じになってるんですか。
NVIDIA がですね、この1月期の決算発表でアナリストからの質問でどういう考え方で配分しているのかと、要するに割り当てですね、
はいはい、
やっているのかはっきり言ってるんですが、まず動いてないデータセンターに売ることはないと。
あ、なるほど。
それから今ちゃんと動いていて、でその最終顧客との間でちゃんとコミュニケーションが取れているという場合に、
それは結構上から目線で買う方はそんなもんほっといてくれちゃう話ですよ。
そういうことです。要するに既存顧客です。既存顧客
を優先してやると
、ですので、これで言うとですね、このちょっと一歩戻っていただきますが、一番その次です。一番上に ODM ダイレクトってあるんですよね。これ ODM ダイレクトって要するに、サーバーのユーザーが半導体調達してサーバーメーカーとかフォンファイ、フォックスコンのような組み立てメーカーに発注するわけですよ。で、それを、内製サーバーとして受け取る。で、これはマイクロソフト、アマゾン、グーグル、それからメタ、このほとんど4社です。 AI サーバーの場合はですね。
なるほど。
で、この下が AI サーバーの場合はスーパーマイクロということにおそらくなるだろうと思います。ですので、その順位で、割り当てているというふうに考えていいと思います。もうなん
かだからこういう業界の構図っていうのはアメリカ対中国っていう感じですよね。
うん、 もうアメリカ集中。
まあ今のところ集中してますけど、まあ貿易のあれでね、中国はもう独自路線をやるじゃないですか。まあだから特許の数から何から、まあ考えて、もうその二強みたいな。まあアメリカ圧倒的ですけどね。
圧倒的ですね。やっぱ、今回も隙がないなと。隙なくいろんなところに目配りをして、提携ですね、やってるというのはありますね、はい、で次お願いします。あ、その次お願いします。で、まあ、スーパーマイクロの業績予想は変えません。来月の下旬か再来月の上旬また決算発表がありますから、それを見てみたいと思います。で次お願いします。でですね、改めて HBM、これ重要です。はい。HBM3 が、この B200 に搭載されます。容量も格段に大きくなります。ですので、おそらく DDR5 のですね、ウェーハーの増産必要になると思います。で、マイクロンテクノロジーの決算発表でですね、DRAM の同じ容量の HBM 作るときにウェーハーが3倍いるっていう話だったんですよ、はいはいはい、3ヶ月前は2倍だって言ってたんですよね。おそらく HBM3E だとやっぱり元ウェーハーがいるという意味だろうと。
なるほど。マイクロンも跳ねましたよね、
まだ行くと思いますよ。で次お願いします。それでですね、これマイクロンの業績なんですが、第2四半期黒字転換いたしました。で第3四半期も黒字幅拡大だろうと思います。で、H200 向けのですね、HBM3E の認証が取れたみたいなんで、そこから HBM3E を出していくということになろうかなと思います。まあ、ということはですね、H200 の認証が取れたんだったら、もう B200、GB200 の認証も取れるでしょうから、来年は、メモリーは結構大きくなってくるかなと。
これ今中さんね、その AI の部分でチップからソフトから何からもいろんな投資がバンバン出て、まあ空前のね、まああれになってんだけど、実際のまあ生成 AI のチャット GPT とかね、そんなめちゃくちゃ流行ってるっていう感じじゃないじゃないですか、なんかそこら辺のなんか温度差っていうのはどうなんですか。
温度差は多分あるでしょうね。問題はですね、一つの指標がコーパイロットが一体どれぐらい売れてるのか。
あれかやっぱり、
これは結構重要な指標になります。それとですね、実は目につかないところで、GPT-4 を使って画像生成ができる、それからアドビのファイアフライ、これも画像生成ができる、
マイクロソフトと組むってもう言ってますからね。
それからステーブルディフュージョン等の、動画生成、AI ですね。これで
ありますけど、この前どこだったっけ、ジェミニーでね、どこだ、あの動画に失敗したっていうのは、
ジェミナイ
ジェミナイ、白人、あれは一体どういうことなんですか。今
の白人の歴史上の、人を黒人で表してやったという、
生成 AI が作ると
パラメーターを軽くしてるんですよね。パラメーターって言って、要するにまあプログラムを結構簡単に作って
間引きしちゃってるわけですか。
でプログラムとしては非常に優秀だという触れ込みなんですよ。ところが今の技術だとですね、そのプログラムを簡単にしてしまうとなんか変な答えが返ってくることがあると。
あれで株はえらい下がってたじゃないですか。
あれ絶対にやっちゃいけません。要するに自分たちの主義主張のためだったら歴史を改ざんしていいということになってしまいますんで、
まあ結局データの操作みたいな話になってきますからね。
だ結局ですね、その今の生成 AI の動きについてですね、やっぱりあまりにも重装備すぎるんで、プログラムをもっと、簡単なものにすると、そうしたら CPU でも動くんじゃないかというような議論があるんですけど、現実にはですね、かなり重装備にしないと、安心して使えないというのが今の現状だろうと思います。
なるほど。
で先ほど、
はい、それでは一旦お知らせ挟みまして、はい、引き続き今中さんにお話を伺います。
楽天証券ならお持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですか？ポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんか？しかも楽天証券なら売買手数料がかからない手数料0円 ETF も多数取り扱い。 ETF なら一口から購入できるので、 気軽に少額投資が始められます。詳しくは楽天証券ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取り、マーケットレビュー。
さあ、引き続き今中さんにお話を伺っていきましょう。
はい、で、次お願いします。これまだ暫定値なんですけど、正式なレポートを書いてから正式な業績予想にしますが、多分この8月期黒字転換、来年相当大きな増益になるだろうと思います。これやっぱり HBM って値段が高いんで、投資してもですね、やっぱり相当儲かるだろうと思います。で、次お願いします。DRAM も増えてるし、実は NAND も増えてるんですよね。ここ一つ注目点だろうと思います。次お願いします。はい、設備投資計画は変えないと言ってますが、多分来年は大幅増になると思います。
まあそうでしょうな、
ということですね。で、次お願いします。で、設備半導体製造装置ですね、やはり4ナノと4ナノ、これ AI 半導体作りますから、それから DRAM の前工程の投資、それから HBM の増産投資です。ですので前工程に関わっている会社、東京エレクトロン、アプライドマテリアルズ、 ASML、 このあたりやはり、買っといていいと思います。それからですね、中工程ディスコですね、ウェーハーを薄くして、メモリー、DDR5 のウェーハーを薄くして、それを8層やりますん で、これの工程がですね、クリーン度の高い工程でやってます。グラインドの価格が2倍になるということなんで、この中工程というのが出てきたのが結構ディスコにとって大きいです。あと検査はもう重要です。もうこれだけ台のサイズが大きくなるとですね、フォトマスクの検査慎重にやらないと、一発大阪になったら断層がんですよ、これ。
大変ですよね。
単価が違うから、
そ
う
です。値段すごいですから。
それから、アドバンテスは GPU テストだけじゃなくて、メモリーテストはやはり来ると思います。で、結局ですね、この AI GPU も HBM も台のサイズが大きいということが、生産がやっぱり難しい。それから、半導体製造装置の需要増加、ここに結びついてるんだろうと。
なるほど。
いうことです。
はい。はい、ということで、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。本当にラジオタイム一瞬でしたね。さて、来週は楽天証券経済研究所愛宕信康さんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします。来週もお楽しみに。そしてこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続き今中さん、そして石原さんのお話を伺っていきたいと思います。はいはい、
よろしくお願いします。
ここまではパーソナリティ現役ファンドマネージャー石原潤さん、ゲストは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんでした。進行津田まりなでお送りいたしました。この後 YouTube ライブでの延長配信もよろしくお願いいたします。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。